2009年8月22日、大分県竹田市竹田にある県立高校、竹田高校の剣道部で、所属していた部員の工藤健太さん、当時17歳、が、朝から行われていた練習中に倒れて、病院に搬送され、その日のうちに息を引き取る事件が発生した。健太さんの死因は熱射病による多臓器不全。この日の剣道部の練習場は、気温が36度まで上昇した過酷な環境の中で行われており、この剣道部では伝統的に水分補給は最小限に止めるという不適切な指導方針が取られていた。さらに事件後の調査で、剣道部顧問の坂本忠文が健太さんに激しい体罰を加えていたことが判明したのである。その日の練習では、午前10時半頃に打ち込み練習が始まり、練習場の高気温と水分補給の不足から熱中症の症状でトイレに吐きに行く部員が続出していた。顧問はそうした生徒を案ずるどころか、市内で腰を叩くなどの罰を与えていたのである。健太さんは剣道部の主将だった。そのため顧問の坂本忠文はことさら厳しく指導し、他の部員らが練習を終了した後も一人延々と打ち込み練習を続けさせられた。健太さんは主将の立場もあり、ひたすら練習を続けた。しかし次第に意識が混濁し、壁に頭を何度もぶつけるほどふらつくようになった。そしてついに無理ですと言ってひざまずく。心配した他の部員らに起こされるも、市内を取り落としているのにまるで持っているかのように構える格好を取るなど異常行動を取り始めた。ところが顧問は芝居やろうが、きついふりするななどと叫び、健太さんを突き飛ばす。すると健太さんはあらぬ方向へと走り出して壁に激突し、叫び声を上げながら崩れ落ちるようにその場に倒れた。すると顧問は倒れた健太さんに馬乗りになり、俺は熱中症の人間を何人も見ている、そんなのは熱中症じゃねえなどと怒鳴りながら健太さんに十数発の往復ビンタを浴びせた。顧問からの体罰を受けても健太さんは何の反応も示さなくなり、目を見開いて白目を向いて倒れていた。この時他の部員らが心配して健太さんに水分を取らせようとしたものの、それも全部吐き出してしまう状態だった。明らかに危険な状態であるにもかかわらず、顧問はそのままの状態で健太さんを放置。じゃあ行くかなどと言って救急車を呼んだのは、健太さんが卒倒してから30分近くが経過した午後0時19分頃であった。健太さんは病院に緊急搬送され治療を受けたが、18時50分頃に病院で死亡が確認された。健太さんの両親は顧問になぜ意識がなく危険な状態の健太を何度もビンタしたのかと問い詰めたが、顧問は着付けのためにやりましたと明らかな体罰行為をあたかも救命措置であったかのように言い訳を繰り返した。事件の経緯を見る限り、健太さんが亡くなった原因はどう考えても顧問の坂本による強圧的な行為によって危険な状態に陥っているにもかかわらず迅速な救護措置が取られなかったためである可能性が高い。しかし事件後に大分県教育委員会がこの男に下した処分は停職6ヶ月のみという、一人の生徒を死亡に至りらしめた結果と比して極めて軽いものであった。また事件が発生した当時、練習場にいた副顧問に対しては停職2ヶ月の処分が下されている。この副顧問は顧問に逆らえなかったようで、健太さんの両親に問い詰められた時には止めきれませんでしたと答えるのみであった。事件の翌2010年、健太さんの両親は剣道部顧問坂本忠文と副顧問に対して損害賠償を求める訴訟を大分地裁で起こし、同時に2人を大分県警に刑事告訴した。まず大分地裁では2013年に 顧問の坂本忠文の過失は認められたものの、賠償金の支払いは坂本忠文個人に対してではなく大分県などに命じられた。賠償金額は4600万円余りである。これは公務員が職務上で他人に違法に損害を与えた場合は国や自治体が賠償責任を負うという国家賠償法に基づいた判決であった。健太さんの遺族はこの判決を不服として福岡高裁に控訴したが、これは棄却。最高裁への上告も退けられ、坂本忠文個人への賠償は求めないという判決が確定したのである。一方の刑事告訴については大分県警が2010年12月8日に顧問の坂本忠文と副顧問を書類送検したものの、最終的に不起訴処分となり、2人は刑事罰には問われなかった。これを不服とした遺族側は福岡高検に再捜査を申し立てるが、福岡高検はこれを却下。遺族側はさらに最高検に申し立てを行ったが、ここでも2018年7月に再捜査要望を認めないとする決定が下されている。健太さんの遺族はなおも諦めずに2019年5月までに2度の申し立てを行ったが、いずれも認められなかった。さらに遺族は2019年8月20日に顧問の坂本忠文と副顧問の告訴状を大分地検に提出し受理されたが、決定を覆す証拠はないとして再び不起訴相当とする決定が2021年4月に下されている。健太さんの遺族は坂本忠文個人への損害賠償はなしという判決に納得できなかった。健太さんの両親が暴力的な指導を防止し、健太さんのような被害者を二度と出さないために顧問個人が賠償を支払うべきという思いを強く持っていたからである。そうした思いから遺族側は大分県などが遺族に支払った賠償金の一部を顧問の坂本忠文らに求償するよう求める別の訴訟を起こした。2016年12月22日大分地裁はこの遺族らの訴えを認め、保険で保証された金額を除き大分県が実質負担した200万円の半額にあたる100万円分の支払いを坂本忠文らに命じる判決が下された。2017年1月、県側はこの判決を不服として控訴したが、福岡高裁は一審の判決を支持し控訴を棄却。坂本忠文への100万円の支払いを再び命じている。今回の事件に関する健太さんの遺族らの活動がきっかけとなり、それまで指導の一環だという理屈によって許容されてきたスポーツ指導の現場での体罰が厳罰化されるようになっていった。部員に対する顧問の体罰行為が障害と認められるなど、実際に体罰指導者が摘発される事例が増えてきたのである。しかしスポーツ界で同類の事件が起こっていないとはとても言い切れず、全国ニュースにもなった桜の宮高校バスケ部の事件は2012年、2009年に起きた今回の事件から約3年後に発生している。この事件の主犯である小村はじめは懲役1年執行猶予3年の判決が確定し、懲戒免職にもなっているが、武田高校剣道部の顧問であった坂本忠文はこの事件後も変わらず教育者として普通に生活している。2018年3月に大分県教育委員会が発表した県立高校の一般教職員の人事異動を伝えるリリースから、坂本忠文が武田高校剣道部での体罰死亡事件を起こした後に、加賀寺青少年の家という県運営の施設で勤務した後、大分県立総風館高校に配属されたことが確認されている。このことから坂本忠文は現在も教職員として公立高校で勤務している可能性が高いと考えられる。武田高校が腐敗していることを証明するかのようなエピソードがある。卒業式の日、卒業生一人一人の名前が読み上げられ、校長が卒業証書を授与したのであるが、そこに工藤健太の名前はなく、 以上卒業生179名と言い切った。平成20年度入学生は180人。つまり工藤健太さんを卒業生としては認めないと改めて宣告したにも等しい行為である。これに対して場内がざわつき、卒業式に出席していた両親はあまりの悔しさに涙した。しかし保護者の方の一人が式の途中で、すみません、今日は健太くんのご両親も見えています、卒業生として工藤健太くんの名前を呼んでいただけませんか、同意される方は拍手をお願いしますと呼びかけた。この提案に卒業式場は万雷の拍手で応えた。しかしそれでも校長は健太さんの名を呼ぶことはなかった。号を煮やした3年生の学年主任が工藤健太と高らかに名前を読み上げ、式場は一段と大きな拍手に包まれ、卒業生代表の女子生徒は、私たちは大切な人を亡くしました、健太くんの死からまだ立ち直れていません、私たちは健太くんを含め180名で卒業しますと堂々と宣言。校長は後で健太さんの両親に卒業証書を渡そうとしたが、両親はこれを拒否。学校の誠意のなさがよくわかりました。生徒や保護者の方々の気持ちをもらえただけで十分ですと言って学校を去った。いろいろと問題が多すぎるが、明らかに熱中症の症状が出ているのに適切な対処ができない人間が部活動の担当をしているのは相当に問題である。スパルタは勝手だが、命に関わることは教育に携わるものなら絶対にしてはいけない。救いは保護者の方々や一部の教師、そして同級生らが自己保身しか考えていない教員連中に対してしっかり抗議をしてくれたことであろうか。このような横暴が許されるのなら部活動などない方がいい。今回の事件で被害者を傷つけた人々にはぜひ天柱が下ってほしいものである。